滝本博史の
元気に働こう。
さあ始まりました、滝本博史の元気に働こうですが、今日はですね、まあ珍しいお仕事って言っていいのかな、ちょっと特徴のある肩書きの方にですねお越しいただきました。広告制作会社の現役マーケターでありながら、ミドルシニアのキャリア支援も行っていらっしゃる、キャリアデザインマーケターの中井和洋さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。中井です、
は
い、
この番組はキャリアコンサルタントをつなぐ未来の仕事への架け橋、キャリコンリンク合同会社の協力でお送りいたします。
ということでございましてですね、中井さん、はい、ありがとうございます。
はい、はい、とんでもないです。よろしくお願いいたします。
お忙しい中お越しいただきまして、はい、
まあ、
い
い、とんでもないです。
キャリアデザインマーケターっていうのに僕すごい心が奪われましてですね、
はい、うん、いやー、ありがとうございます。
ぜひご出演をというようなことで、まあ、今日はねお願いしてるわけですが、まあ、少し珍しい肩書きだなと思いましてね、うん、どんなお仕事なのか、まあ、それも含めてちょっと自己紹介をしていただいてよろしいですか。
はい、あ、はい、と、まあ、キャリアデザインマーケターっていう、まあ、肩書きで、うん、まあ、やらせてもらってるんですけれども、はい、先ほどちょっとご紹介いただいたみたいに、私、まあ、広告制作会社で、まあ、35年ぐらいマーケティングの、まあ、仕事を、まあ、やってきて、
長いですね、35年ってね。
はい、はい、で、今もまあ、昨年定年になったんですけど、まあ、定年再雇用で、はい、まだマーケティングの仕事はやっている、
あの、
現役のマーケター、マーケターでもある、ね、あるんですね。それで、はいはい、まあ、ただまあ、キャリアコンサルタントとして、まあ、キャリア支援の仕事も、まあ、並行してやっているっていうことで、はいはいはい、まあ、今まで、こう、やってきたマーケティングのスキル、はい、考え方みたいなものも、活かしながら、キャリア支援、っていうのをやっていきたいっていうふうに、うん、まあ、もともと考えていて、うん、で、そこで、まあ、いざ、こう、まあ、対外的に活動するにあたって、うんうん、まあ、キャリアコンサルタントっていうのも、まあ、もちろんそういう言い方をすることも当然あるわけですけど、うん、
はいはい、
何かそうじゃない、なんか言い方を、うんうん、なんか自分ならではの、なんか、オリジナリティを出したいな、とかいう思いもあって、
うん
う
ん、
そこで、やっぱり、マーケターっていう、こう、うん、言葉を、まあ、入れたいなっていう。で、うん、一口で、そこの自分の、うん、なんていうんですかね、持ち味っていうんですかね。なんかそういうものを分かっていただきたいなっていうことで、はいはい、マーケターっていう。で、キャリアをデザインするマーケターだっていう、思いも込めて、うん、まあ、キャリアデザインマーケターっていう、まあ、そういう肩書きを、まあ、作って、今活動してますね。
うん。うん、いや、まあ、まさにね、この、まあ、ご自身もね、一旦こう、定年っていうのは60歳ですかね。で、
60歳
区切りをつけられてっていうふうなところで、うんうん、そしてのミドルシニアの方々の支援っていうふうなところで、まあ、このミドルシニアの方々の支援って、すごい心強いなと思ってて、は
い、やっぱりね、ありがとうございます。
ご経験ね、はい、終わりの方が、こういった支援をしてくださるっていうふうになったら、うんうん、やっぱりこう、ね、安心感も違うなと思いますし、で、しかもこの、マーケティングの力で支援ってね、いうふうなところが珍しくて、これってどういう感じなんですか、うんうんうん、マーケティングの力での支援っていうの
は。マーケティングのそのプロセスって考え方っていうのが、うん、はいはい、まあ私、まあキャリアコンサルティングの、まあ資格取るところから勉強して、今こう活動していく中で、
はいはいは
い、いわゆるマーケティングの考え方がそのまま、うん、キャリア支援に通用するなっていうことに気がついたんですよ。
そうなんですか、
うん、そうなんです。だから、はい、そもそもまずは、はい、キャリア支援の基本的考え方として、まず自己理解を促していくっていう、
はい、
なんかそういうプロセスを最初にやっていきますよね。
はい、
だから、まさに、いわゆるマーケティングも、自社とか、あるいは競合他社だとか、はい、っていうことについて、うんうん、まずちゃんと理解するっていうところから始まるんですね。
はいはい。はいはい、
なので、いきなりなんか具体的になんかこういうマーケティング施策をすればいいんじゃないかとかっていう、はい、なんかそういうアイデアみたいなことをするんじゃなくて、はい、まず自分の会社とか自分の商品、はい、サービスが、
はい、
まあ、世の中からどういうふうに見られているのかとか、
はいはい、
あるいは競合他社との関係で、なんか強みだとか特徴がどういうところにあるんだろうかみたいなようなことを、やっぱちゃんと理解しないと、その後の具体的なそのマーケティング戦略だとか、マーケティング戦術に落としていったときに、やっぱりその、なんですかね、強みの出ない施策をやったりとかっていうことになってくるので、なんかこの考え方って、その個人のキャリアを、うん、はい、なんか再設計していく、
はい、
していく上において、まあ重要な考え方というか、はい、同じ考え方でいけるなっていうのに、ちょっと気がついてですね。
なる
だ
ほど。
から、はい。だから今、なんかそれをベースにしながら、なんかやってますね。
そうですよね。マーケティングのところのね、基本的なところの大事な部分ですよね。今お話しいただい
そう
てる
です、そう
ね。
です、はい。
ね、そこをきっちりやるっていうふうなところは、こう、キャリアの形成についても同じじゃないかというふうなところですね。いろんな分析とかあるじゃないですか。
あ、ありますね。
3C 分析
三
と
C
か
分析
ね。
と、
はい。今のお話ね、ちょっとそこ重なってるのかななんて思ったりなんかしましたんで
い
す
や、
け
おっしゃる
ど。
通り、そうですね。
やっぱりまず己を知ると。ね、まずは
そうです、そうで
競
す。
合を知る、強
そう
み
で
を
す、そ
知
うで
るなん
す。
てね、いうふうな
そうで
ね、
す。
スウォット分析とかもね、なんか、
そうです、そうです。
絡んできそう
おっ
な
しゃ
と
る
ころ
通
で
り、
すよね。そうですよね。ね、個人もやっぱりそこをね、自分の売りになるところっていうところね、必要ですもんね。あと、ミドルシニアの方々っていうふうになると、関わっていらっしゃる方々って自分の強みとかっていうふうなところを見失いがちの人もいるんじゃないのかななんて思うんですが、いかがですか？
いや、おっしゃる通りで、ずっと長年やってきて、まあ、ご本人は、まあ、当たり前のこととしてやってきて、それが、なんかこう、強みだっていうふうに、ちゃんとご自身で、なんか認識されてない方っていうのも、すごくたくさんいらっしゃいますし、あとは、まあ、特に私、まあ、ミドルシニアですけど、まあ、50代の、まあ、役職定年であったり、あるいは、
です
それに伴って
よね。
降格をされたりとかね、っていう、ある意味、ご本人にとってはちょっと不本意な形で、その企業の中で、まあ、お仕事をされている方とかについては、もう完全にその自己効力感が低下してるっていうんですか
そう
ね。
ですね。やる
なんか
気、
そういう
元気が
方
ない
が、
というね。
そうなんですね。なんか、そういう方も、まあ、たくさんいらっしゃるので、まあ、そういう人に、まあ、改めて、ご自身がやってきたことをこう振り返っていただいて、なんかご自身の強みだとか、あるいは、まあ、価値観ですね。何を大事に今まで頑張ってこられて、今後どうされたいのか、みたいなようなことを、ちょっと一つ一つ、なんか解きほぐしながら、みたいな感じで、させても
で
らっ
す
て
よ
ます
ね。
ね。
ねえ、一生懸命、ただひたすらね、やってきたっていう風なね、方もいらっしゃったりとかね、立ち止まる暇もなかったみたいなね、平成の時代とかね、もう本当に、仕事やってもやってもね、全然こう足りないと言いますかね、もっと頑張れ、もっと頑張れみたいな時期もありましたもんね。
そう
そういっ
で
た
す
時代
ね。
をね、過ごされた方たちにとってはやっぱり立ち止まるって大事ですもんね。
そうですね。
ちなみに中井さん、キャリアのスタートって今とは全く違う分野だったとか 伺ってるんですけど。
ああ、そうなんです。私、まあ、大学卒業して、最初は、まあ、電子部品のメーカーに入りまして、まあ、そこで、まあ、海外営業の仕事をやりましたね。
海外営業。
当時は割と海外で仕事がしたいっていう学生時代はですね、そういう思いが強くて、まあ、他になんか、いわゆる総合商社みたいなのを受けたんですけど、まあまあ、ご縁があった、その電子部品のメーカーに入って、まあ、海外営業の仕事がしたいっていう、まあ、希望で、まあまあ、一応希望通り、まあ、配属していただいたっていう感じからが、まあ、会社員人生のスタートですね。
一番頭から日本の営業じゃなくて海外の営業っていうのは、ちょっとこう戸惑いとかあったんじゃないですか？
そうですね。その当時は、まず1989年入社なんですけど、1988年がまあソウルオリンピックの年で、非常に韓国の電気業界、まあ別に電気業界に限らないですけど、ものすごい勢いで韓国経済っていうのが上向き
発展
な
してる。
感じだったんですよね。っていうのもあって、仕事はもうむちゃくちゃ忙しかったですね。だから、その当時の会社の工場のキャパを超えるご注文いただいて、もう納期トラブル続出だったで
です
す
よ
ね。
ね。そうか。でも新人時代、そんな忙しくてってね、仕事もよくわからない状態の中でよくね、続けていかれましたよね。すごいですよ
い
ね。
や、だからそれがまあ、長くは結局続かなかったんですけど、まあそこに3年いて、まあそこから全然違う、まあ割と今の近しい業界に転職したっていうことではあるんですけどね。
またそのね、ストーリーとしては、その転職されるきっかけっていうのは何か終わりだったんですか？
そうですね。まあ、当然電子部品で、まあお客さんは韓国の電機メーカーっていうことで、まあいわゆる B2B のビジネス
そうです
じゃ
ね。
ないですか。それで、その時は、 いわゆるその一般消費者向けのコンシューマー向けのマーケティングの仕事がしたいっていう思いがどんどん出てきてで
な
する
ほど。
ね。はい。それで、やっぱりそういう業界に、そういう仕事ができる会社に変わりたいっていうことで転職しましたね。
よくね、うまく変われましたよね、お仕事ね。
そうですね。だからまあ、なんのそういう意味では、まあ知識も当然のことながら経験もないので、まあある意味運良くというか、まあ、雇っていただきましたね、その当時ね。
ああ、なるほど。で、まあ、今の会社にね、また移られてっていうようなところですけど、それもまたなんか、ご自身でお考えになられたことがあったんですか？
それもなんか人のなんかご縁で、別に、なんか、その時は転職するつもりもなく、割とやりがい持って仕事もやってたんですけど、まあ、仕事でつながったある方から、まあ、今回、まあ、今の会社の、まあ、前身の会社になるんですけど、まあ、新しい会社ができて、いわゆるそのスターティングメンバーを募集しているっていうことで、まあ、中井さんどうですかっていう話で、で、別にその時も、まあ、辞めるつもりもなかったんですけど、まあ、一回話だけでも聞いてみたらどうですかって、まあ、そういうふうなお話もいただいたんで、まあ、ちょっと話ぐらい聞いてみようかなっていうところで話を、まあ、聞いたところ、なんか、こっちもいいかなみたいな感じにちょっとなったって感じですかね。
まあ、やめるつもりはなかったんだけども、話を聞いてみたらいいかなというふうなところでね。まあ、
そうですね。
ね、まあ、業界は近しいといえどもね、全然人間関係とかね、また全然変わってくる中ね、そう思い切った決断をされたな、なんていうふうにね、感じますね。で、まあ、広告とかマーケティングの世界っていうようなところでもう、はや35年とね、いうふうなところで、
そうです
で
ね。
す
あっ
よ
という間
ね。
に、そんな、
ね
あっという間って感
え。
じです
あっ
け
と
ど。
いう間。まあ、100社以上のね、業種と担当されたっていうとこですけど、もう、ありとあらゆるですよね。100とかってなると。
そうですね。まあ、長い間、まあ、お取引してる会社さんもあるんですけど、まあ、新しい会社さんの話とかも、まあ、とありがたいことにいただいたりもするので、まあ、それがね、今の会社した一つの、まあ、いろんな会社さんの仕事がしたいとかいう思いが、まあ、今の会社だと実現できるかなっていうのも一つ、転職した大きな要因でもあったので、まあ、そういう意味では、ありがたいことにそういういろんな会社さんとお付き合いをさせていただいたっていうのは、まあ、ある意味すごい貴重な財産ですよね、と思ってます。
まあ、でも、あっという間に35年っておっしゃいますけれどね、まあ、広告やマーケティングの世界でね、35年っていうところで、まあ、面白くないと続かないと思うんですよね。この業界の面白さってのはどういうところにはおありなんですかね。
そうですね。私は特に、まあ、35年のほとんどですね、35年のうち、どうですかね、25、6年は、いわゆるダイレクトマーケティングって呼ばれている、いわゆる通販のをやっているクライアントさんの仕事をメインにやってきたんですね。で、通販って、まあ、当然ながら電話してくださいとか、まあ、今やってるのはもう、e コマースでネットショッピングですけど、当然、結果がリアルに、もうすぐその場で
そうですよ
わ
ね。
かる 仕
で、
事なので、
リアルタイムに分かりま
そう、
す
リア
よ
ルタ
ね。
イムでですね。だからテレビもやりますし、新聞もやったり、雑誌もやったりとか、まあやるんですけども、それがもうそのままやったことが、もうすぐその場で結果が良かったのか悪かったのか、計画してたお客さんから取れたのかとか、電話が鳴ったのかとかっていうのが、結果がもうすぐわかるので、なんかそこの、まあある意味醍醐味ですよね。まあ当然、うまくいかなければなんでだっていうことで、クライアントさんと一緒に、まあ、いろいろか、次の手を考えるんですけど、うまくいったときはね、やっぱり自分たち頑張ってお客さんも含めて、クライアントさんも含めて、いろいろこうしたらいいんじゃないかっていうことが、結果としてちゃんと出てきたときっていうのは、やっぱり、すごくやっぱり手応えも感じましたし、まあ、やりがいを感じた部分は大きいですよね。
まあ、一瞬でね、こう、売り上げがね、何百万、何千万とかね、億単位のやつもあったりとかしますもんね。
そうです
ハラハラ
ね。
したり、ヒリヒリしたりっていうのもね、さぞ終わりだったんじゃないのかな、なんてね、
そうで
思
す
います
ね。
けどね。
元気に働こう。
まあ、35年、 ね、以上、お勤めといいますかね、この業界に関わってらっしゃいますけれども、やっぱこの業界で働いてて良かったことっていうのはいかがですか？
はい、そうですね。まあ、私は、いわゆる、営業プロデューサー的な役割をずっとやってきたので、まあ、直接、デザインしたりとか、あるいは、なんていうんですかね、いわゆるコピーライティングしたりとかっていう、いわゆる制作をする立場の人間ではないので、なので、そういう方たちと一緒にチームを組んで、で、そのお客さん、クライアントさんが望むような、そのアウトプットを出していくっていうような仕事の仕方をずっとやってきたので、なんかそういう割と専門家の方の、なんか力をどう活かすのかとか、どうモチベーションを持って頑張って仕事をしてもらえるのかみたいな、そういうモチベーション作りだとか環境作りだとか、みたいなようなところをずっとやってきたので、なんかそこが先ほど言ったように結果が出ると、まあ自分も当然嬉しいんですけど、まあみんなと一緒にそういうことをやれたっていうような、なんかそういう思いに、持つことができるので、なんかそういうのはすごく、まあ良かったかなっていうふうに思いますね。
一緒にやってるね、まあ、クライアントさんになるんでしょうかね。
はい。
ね、かなり個
うん。
性的な方とかいて、ね、
はい。
信念強くて曲げないとかね、そういう方
はい、
とか、
うん。
ね、バランス取ったの大変だったんじゃないのかな、なんて思いますけど、いかがでしょ、でした？
ああ、そうですね。やっぱりね、クライアントさんの担当者の方の意見も当然ありますし、まあ、そのクライアントの担当者の方と、さっき言ったその制作側の意見がやっぱり合わないっていうこともやっぱまあまああるんですよね。だからまあそこはなんか両方に間に立ちながら、まあバランス取って、まあ落としどころを見つけ
そう
な
ですよ
がら、
ね。
まあそこにお互い話しながら収束させていくとかっていうのは、まあ大変な部分ももちろんありましたけど、まあいいものを作っていこうみたいな、やりたい思いは共通なので、まあそこをなんていうんですかね、信じながらやってたっていうところありますよね。
まあ、そうですね。ゴールは一緒なんですもんね。
そうなんですよ。
売りたい、ね、売れるっていうのがゴール一緒ですもんね。
そう
そ
な
こ
ん
に
で
向
す
かっ
よ。
ていくためにっていうところでね、やっぱり目線合わ
そう
せ
なんで
も
すよ。
ね、ね、その他こうね、いろいろ話し合いながらね、合わせていくっていうところですもんね。
そうですね。おっしゃる通りです
まあ、
ね。
でも今35年ってね、結構なまとまった期間じゃないですか。で、ずっと続けられてきたってなると、やっぱりご自身のね、成し遂げたいことだったりとかね、やりたいこととかが一致してたんじゃないかなってね、順風満帆にね、周りからすると見えるかもしれないんですけども、まあ、実はご自身も苦労とか挫折とかも経験されてらっしゃるんですよね。
そうなんですよ。まあ、なんか、これが挫折って言えるのかどうなのかっていうのもあるんですけど、私にとっては、結構、なんか想定しなかったことが割と、サラリーマン、まだ今サラリーマン、じゃあサラリーマンですけど、定年前の後半にやってきたっていうことはありましたよね。
ねえ、きついですよね。ね、定年前の後半とか、まあ、50歳超えたあたりとか、50歳の前とかぐらいですか、そういう
ああ、そうなんですね。49歳の時なんですけど、まあ、
49
そ
歳。
れまでは、まあ、自分でも割と順調に、まあ、キャリアを積み重ねてきて、まあ、正直ね、給料も上がっていきましたし、で、ポストもそれなりに、いただいてましたし、で、自分がやりたいような感じで仕事もできてたりとかもしたので、ものすごくやりがいを感じて、まあ、49歳まで来たんですけど、まあ、49歳の時に、まあ、正直、まあ、その社内の出世コースから外れてですね、で、単身赴任を、まあ、余儀なくされるっていうようなことがありまして、
いやー、きついで
ま
すよね
あ、その時は、なんでだと、なんで俺なんだみたいな風には、まあ、思いましたよね。
まあ、もともとはね、誘われてやってみないかってね、で、そこでね、創業といいますかね、まあ、これからビジネス作っていくっていうような時代から携わってきて、会社を大きくしたっていうね、自負も終わりだったんじゃないかなって僕は思う、ね、貢献
ああ、あり
さ
が
れ
と
て
うご
て
ざいます。
ね、ね、実際に自分自身でもうやってきたんだっていうね、まあ、いわゆる自己肯定感だと思うんですけどね、やれたんだっていうふうなところもね、感じ取りながらの中で、 出世のね、コースから外されるっていう、それは、やっぱなんでだって思いますよ
でもその
ね。
時はやっぱりちょっと、辛かったですね。まあ子供とかまだ小さかったです。学校のこととかもあって。まあやっぱりもうね、自分一人でやっぱ単身赴任やっぱせざるを得ないなっていうふうになりましたし、まあ子供が正直いなかったらもうなんかやめてった可能性はすごく高かったかもしれないですね。
そ
も
んなにやっぱ
う。
大きなことだったんですね。
そうですね。まあその当時はなんかすごくやっぱり、ちょっとすぐには受け入れられない、
で
思
すよ
いにはな
ね。
りました
です
ね。
よね。まあ、単身赴任をされて、まあ、そこから戻られてからは、また元の感じのように戻られた。元の
そう
ような
です
感じだった
ね。
んです
だ
かね。
から、戻る時も、まあそこでそのまま定年迎える可能性ももちろんあったんですけど、ただもう一回、まあ本社にも戻りたいと。まあ、っていうのと、まあ家族とまた一緒に住みたいっていう思いもあったので、
です
なん
よ
とか本社
ね。
に戻るような、ちょっと動きを回しまして、まあ、いろんなこれも、なんていうんですかね、組織のいろいろ、会社全体のいろんな大きなあやもあって、まあ、本社に戻ることは4年でできたっていう感じでは、まあ、あるんですけど、それでしばらくは、なんていうんですかね、平穏にというか、まあ、順調に戻ってきてやれたんですけど、でも57歳の時ですね。で、その時はもう、上司も年下の上司に変わっていてですね、それ
そうです
で、
か。
はい、そうなんですね。まあ、ただもう自分の中でも、いわゆる出世はもうできないっていうのはもう分かってたことではあるんですけど、まあ、57歳の時に、まあ、その降格になったっていうこともあってですね。で、これも降格も、まあ、ただ、組織とすると当然この若返りをしていくとかっていうのも、まあ、それはそれで、まあ、当然分かっていたことではあるんですけど、やっぱショックだとか何にもこう説明もなくて、
説明が、
そう
そう
なんですね。
か、そうです
そう
ね。
なんですね。で、降格自体もその会社の社内の組織でそのポータルサイトがあるんですけど、そこで、いわゆる今年度の組織こうなるよみたいなのが発表されるんですね。全社的に。そこで初めて知ったみたいなような感じになるので、
言っ
なんか
と
そ
く
れ
と
はなん
ね。
かそれはなんか、なんだって思い、またその時になりました
そう
ね。
ね。いや、なりますよね。なんかまさにこう、機械的人事ってね、いうやつですよね。ポストのところに人を割り当てていくみたいな感じで。でもそういう思いで働いてきたわけじゃないのになってね、人の気持ち考えてほしいですよね。これやっぱきついですよね。
そうですね。
し
まあ、そ
か
の時
も
はなんか、
ね、
ちょっと辛かったですね、やっぱりね。
辛いですよね。まあ長年貢献されてきたのにそれかよってね。まあ僕だったらやっぱそう思っちゃいますよね。でもそういったこの、まあいわゆるどん底のね、状態からどうやってこう今みたいに元気取り戻していかれたんですか？
そうですね。やっぱり毎日毎日、当たり前ですが面白くないですし、やる気も出ないっていうのが、まあ何日もずっと続いたんですけど、その時は。ただなんか、まあ自分自身でそういう自分が嫌だったっていうのもありましたし、なんかずっとなんかやる気のない感じで毎日毎日過ぎていくっていうのがやっぱり、なんか自分の中でも嫌だったですし、なんかまだまだ自分はやれるっていうふうな思いはあったので、ただ今のその組織の中で、なんか自分がやりたいことができないっていうんだったら、何か他でそういうことがやれるところがあるんじゃないかっていうことで、いろんな工場報酬していく中で、プロボノっていうね、ボランティアなんですけど、仕事を通じて培ったスキルを持って社会貢献するっていうボランティアを、こういうのがあるんだっていうのを、まあそこで初めて知ってですね、それをやり始めたんですね、まず。
なんかまさにこう、何かが終わって何かが始まるっていうね、この天気のね、
そうな
と
んです
ころ
ね。
に終わりだったんでしょうかね。そのプロボノに出会われてってところで社会貢献というような方向に新しい道を見出されたっていうふうな。 ところですかね。
はい。ボロボロで、うん、なんかちょっと、はい、まあ当然のことながら、はじめましてっていう方と、あるプロジェクトを3ヶ月とか6ヶ月とか、
はい、
かけてやっていくっていうのがすごくやっぱり新鮮だし刺激的で、
うんうん、
なんかそれまでなんとなく腐って毎日過ごしてたのが、うん、まあちょっとなんか自分の中で、なんかやるものが見つかったっていう感覚はありましたね、
うん、
その当時。
うんうん、まあ、ちなみに、まあ、ご紹介ね、していただける範囲で大丈夫なんですけれども、
はい、そ
のプロボノの活動っていうふうなのは、どんなのが、はい、ね、今3ヶ月とか6ヶ月とかっていうふうなお話があったので、
はい、
ちょっとこう、
はい、
リスナーの方にも分かるように、ね、
はい、
教えていただけると助かりますけど、
はいはいはい。はい。そうですね。まあ、いろんな形の、こう、うん、関わり方ってあるんですけれども、
はい、
主にはその NPO ですとか、
はい、
その非営利団体のがいろんな活動をこう継続的にしていく中で、
はい、
まあ、一つはまあお金の問題と一つは人的なリソースの問題で、はい、その組織の中だけでは十分やりきれないっていうようなことがたくさんあって、
はい、
で、
はい、
割と多かったのが、例えばホームページをその団体で作りたいんだけど、はい、そんなホームページとかをなんか作るような、はい、そういう、こうスキルを持った方が、その団体の方にはいないんだけど、でも作りたいとかって、ね、そういうのを手伝ってもらえないかっていうような、
うん、
まあそういう、こうプロジェクトだったり、
うんうん、
あとは、その団体の活動の、もっと世の中的にこう、うん、広げたいと、PR をしたいんだけど、はい、何をどうやっていいのかわからないと、
はい、
みたいなようなことに対して、はい、なんかそのためのこう、PR の方法について、アイデア出して一緒にやっていくみたいなようなことだとか、
でもまさにね、ご自身のご経験され
た
こと
ですね。そうなんですよ。だから私がやってきたことも、ね、まあ、うん、活かせるな、みたいなような方ですとかね。はい。なんかそういうようなこととか、あれも企業でそういう、なんかプロボノに取り組んでる企業さんとかも、はい、会社の中でそういう取り組みされてる会社さんとかを、まあ、これはその会社、はい、この会社さんがこういうプロボノ活動してるっていうのを、それまた、こう、世の中的にこう、アピールしていこうみたいな形で、こう、セミナー形式、セミナーっていうか、対談形式で、そういうことをお聞きしながら、こういう活動を今やってるっていうのを、やったりですとかね、公開討論会みたいなような感じでやったりとか、はい、なんかそういうことをやってきましたね。
まあ、いうことでですね。はい。まあ、この番組もね、
はい、
放送時間がね、ございまして、ね、まだまだね、いろいろね、はい、伺いたいお話もたくさんね、あったわけですけれども、その時間の方が参りましてですね。
はい、はい、いやいや、ありがとうございます。
というふうなね、ところになります。
はい。
はい、本当にね、ありがとうございます。なかなかこう、ミドルシニアのね、世代の方々の支援もそうですし、まあ、ご自身のね、クライシスとかもね、終わりになりながらね、それでもこう、はい、ね、人のためにっていうふうなことで貢献したいってね、うん、おっしゃる方、ね、なかなかいらっしゃらないのでですね、本当に今日は、
はい、
ありがとうございますね。ね、まあ今日はね、広告制作会社の現役マーケターでありながら、はい、ミドルシニアのキャリア支援を行っていらっしゃる、キャリアデザインマーケターの中井和弘さんにお越しいただきました、はい。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
この番組は、キャリアコンサルタントをつなぐ未来の仕事への架け橋、キャリコンリンク合同会社の協力でお送りいたしました。